主は今招いておられます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。正詠29番、天の御民も声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。祈りは神様と話をすることです。手を組んで目をつぶって心を合わせてください。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさいと。天のお父様、十字架の父よと皆を賛美いたします。この一週間の信仰の歩みも神様が守ってくださり、今このように御前に集い礼拝を捧げることを許してくださいましたことを感謝いたします。重荷を負っている者は私のもとに来なさいと招いてくださいましたことを感謝いたします。私たちはそれぞれ何らかの重荷や課題を抱えております。私のもとに来なさいと神様が 呼んでくださっております。それに応えて私たちが神様のもとに出ることができますように、神様が休ませありようと声をかけてくださっておりますから、それを受け取って神様の御前に休ませていただくことができますように、それがどういうことかを教えてくださいますようにお願いいたします。この礼拝で御言葉を取り継いでくださる川原崎牧師、また証しをしてくださる西村優香さんの上に、あなたが望んでくださって神様が私たちにしてくださったこと、また私たちに伝えたいことをこの礼拝で伝えてくださいますようにお願いいたします。それを聞く私たちの心を整えて、その聖書の言葉を受け入れるものとしてくださいますようにお願いいたします。そして礼拝のためにさまざまな奉仕者が立てておられますから、どうぞ一人一人がその奉仕を全うすることができますように導いてください。またここに限らず全世界で持たれております礼拝をも祝してくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。それでは主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93:5、主の祈り A でございます。賛美歌93:5 A、 主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みはせず悪に救い出したまえ、国と地の果と栄えとは限りなく安住のものなりになり、アーメン。詩編を購読いたします。詩編の箇所は旧約聖書詩編46編、旧約聖書の863ページでございます。旧約聖書は聖書の初めの方にありますので、初めから開いてくださいまして、862ページでございます。司会者が一節と二節をお読みいたします。その後は会衆の皆様と司会者が一節ずつ交互にお読みいたします。詩編46編。指揮者によってコラの子の詩、アラモト町歌。神は我らの逃れ場、我らの力、苦難の時の傍らの助け。
それゆえ私たちは恐れない。地が揺らぎ山々が崩れ落ち、海の中に移るとも、
その水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。
川とその流れは神の都に、伊藤高き方の聖なる住まいに喜びを与える。
神はその中におられ、都が揺らぐことはない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。
すべての民は騒ぎ、諸々の王国は揺らぐ。神が声を出されると地は受け去る。
万軍の主は私たちとともに、ヤコブの神は我らの砦。
来て主の技を 仰ぎ見よ、主は驚くべきことをこの地に行われる。
地の果てまで戦いをやめさせ、弓を砕き槍を折り戦車を焼き払われる。
沈まれ、私こそが神であると知れ、身にあがめられる、全地においてあがめられる。
万軍の主は私たちと共に、ヤコブの神は我らの砦。それでは皆さんでお祈りいたします。最初に長部さんにお祈りしていただきまして、その後皆さんでお祈りいたしましょう。はじめの方も一緒にお祈りください。
神は我らの逃れ場、我らの力、苦難の時の傍らの助け、それゆえ私たちは恐れない。地が揺らぎ、山々が崩れ落ち、海の中に移るとも。愛します天の父様、御子イエス・キリストの血潮と皆を賛美いたします。私たちは今へりくだった心と感謝を持ってあなたの御前に出ております。どうか教会の牧師である川崎先生からあなたの御言葉をいただくことができますように、今からすべてを整えてください。今日はオープンチャペル礼拝でございます。主よ、少しでも新しい方があなたの前に、あなたの愛を知ることができますように導いてください。そしてこの礼拝が聖霊に導かれ、私たちが捧げる祈り、賛美、感謝のすべてが主をあなたに喜ばれますように。そして私たちの体である教会に、あなたの教会に私たちがしっかりと組み合わされ、神の御心にまで成長することができますように、私たち一人一人を整えてください。今日御言葉を取り継いでくださいます川崎先生をどうか御油で満たし、良き通り管として主よ、あなたの御言葉を私たちにお伝えください。まだ本当に不安の中、コロナの流行り病の爪痕がまだ残っておるところではございますが、主よ、あなたが神であり、私たちを本当に全てにおいて良き方向に導いてくださることを信じておりますから、どうかよろしくお願いいたします。イエス・キリストの御名によってこの祈りをお祈りいたします。
アーメン。お祈りいたしましょう。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書5章1節から9節、新約聖書の168ページでございます。聖書は新約聖書と旧約聖書に分かれておりまして、新約聖書は聖書の約4分の1ぐらい後ろの方から始まっております。新約聖書の168ページ、ヨハネによる福音書5章1節から9節。
ヨハネによる福音書5章1節。その後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。
エルサレムには羊の門のそばに、ヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。その回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、
またもう長い間病気であるのを知って良くなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいません。私が行く間に他の人が先に降りてしまうのです。イエスは言われた。起きて床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。
以上です。
それでは使徒信条を告白いたします。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界の教会で告白されているものです。使徒信条賛美歌93:4、使徒信条 1A でございます。賛美歌93:4:1、使徒信条 A、 皆様お立ちください。お座りください。
お願いいたします。天の父なる神様、この朝私たちはあなたに招かれて、主は恵み深くその慈しみは常しえにと賛美を捧げております。今私たちは皆さんと一緒に心からこの素晴らしい救い主イエス様に感謝を捧げ、心はイエス様に向かって引き上げられています。しかしイエス様、そのようにさせない思い煩いを抱いたり疑ったり不信といったものがもし働いているならば、今あなたが取り除いてください。そしてこの朝開かれた聖書の御言葉、今から取り継がれるメッセージを聞いて一人一人応答し、心をそぎ出して祈る時とさせてください。すべてをご存知の主イエス様よ、あなたに問いかけあなたの救いを求めていらっしゃる方々がおられます。病との戦いの中におられる方々もおられます。老いも若きも、幼子も、それぞれの年代が囲っている課題や問題を持って集っています。どうぞ、それらに対して、この朝具体的に導きを、また解決を与えてください。さらに、新型コロナの災いはまだ続いておりますが、そうした中にあって、また世界中の災害下の中にあられる方々、あなたの助け、回復の道を開いてくださるように。生きていらっしゃる主よ、続けて私たちをあなたが与えておってくださるこの素晴らしい福音の喜びをお届けするために、このところからお一人お一人をお使わしください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
私自身も思ったことがあるんです。今日明かしてくださった方もそんなことを思われたことがあるかもしれません。それ時に こうして牧師をさせていただいておりますと、お聞きすることの一つに、今私がこのように抱えている問題や課題は生育環境によってどうしようも変えられないんですということを聞くときがあるんです。
生育って生まれ育つですね。まあ、若干そういう子供さんがお父さんとお母さんとよく似ているというので、まあ、引き継いでいることもありますけれども、どうしてもこのことだということを引きずっているときに、そういうことを言わよく聞くんですね。親が変わっていたらとか、こんな言葉でおっしゃった方は、私はやっぱり単刀直入に言うんですが、誰でも親を選ぶことできないよって言うんです。この朝、私たちは生まれ直すことはできません。しかし生まれ変わらせていただくことはできるんです。もう一度言いますよ、生まれ直すことはできませんでしょ、親御さん一緒だから。でも生まれ変わらさせていただける。今一つの聖書の言葉、今日宣教師も何も書いてないんですけど申し上げます。多くの方はもう長らく教会に来ていらっしゃるので聖書箇所申しますが、旧約聖書のイザヤ書の49章の15節にこんな言葉があるんです。女が自分の血の海子を忘れるだろうか、自分の体内の子を憐れまずにいられようか。お母さん分かりますでしょう。しかしたとえ女たちが忘れても私はあなたを忘れない。これ神様の言葉です。私は決して忘れない、憐れめよとおっしゃってらっしゃる。これが今日、そして毎週この教会で、そして世界のベストセラーと言われる聖書が語る生きていらっしゃる愛の神様に、私は忘れない。さて今日は毎週こうして教会にお集めの方は、あ、聖書の順番だなと思ってヨハネによる福音書の5章を開きました。エルサレムという都があった、その中でユダヤ人の祭り、ユダヤ人たちは年に3回大きな祭りをするんです。彼らが神様によって導かれたことを喜んで捧げる祭り、まあ、昔話は今日はしませんけれども、もう人々がもう周囲では感謝と喜びでいっぱいあふれていた、ちょうどその、そうですね、エルサレムの北東ぐらいに、ここに書いてあることですけれども、羊の門というのがあるんですが、その近くにちょっと舌を噛みそうなヘブライ語でベトザタという、読み慣れない言葉がありますけれども、そこにですね、池があったんですね。まあ、この言葉は憐れみの池とかですね、慈しみの池というのは本来意味があるようですけれども、周囲は喜びで感謝であふれているのに、そこにたむろしている人々はもう悲しみと憂いと持っていき場がない状況の中におられた姿がここに描かれた。屋根が覆ってあってですね、そこにはみんなたむろしていらっしゃったんです。これは言い伝えで、決して神様がそうだというふうにおっしゃっていらっしゃるわけじゃないんですけれども、一番そこになんかこう間欠泉と言いまして、パーッと吹き出すときに飛び込んだら、一番に飛び込んだら癒されるというのは、そんなふうに、まあ、周りの人たちが言ってたようでありますけれど、渦巻くとそうなったんですけれども、その中で38年間、なんと長い期間でしょうか、もう歩けない、動けない、苦しんでいた一人の人がここに登場します。そのところに、イエス・キリストという方に近づいてこられた。聖書を言いますとね、まずイエス様の方からお出会いを求めて行かれる方でしょう。そういう方なんです。そしてじーっと彼を見られた。そして彼がどんな人かなということを理解しようと一生懸命努められた。したこと、よくなりたいか。実はこの言葉はですね、もうちょっと丁寧に、本当によくなりたい、本当によくなりたい、すぐにイエスもおっしゃった。
もう彼は当然ですよと言わんばっかりに。そして一言、起き上がりなさい。もうそこで横たわっているところを担いで歩きなさい。今まで38年間できなかったことをそうしなさいと言われたときに、その通りに彼はすぐに良くなって担いで歩き出した。そんな話があるんですか。イエス・キリストがそうされた。今日私は皆さんに、どちらかというとこの38年間苦しんでいたときに、どうしてもこう人間同士ですから目が向くんですけれども、良くなりたいか、本気で問いかけられた、このイエス様ってどんな方なの、この方とこの38年間苦しんだ人でなくて、今日明かしてくれた西村ゆりか姉妹だけじゃなくて、今日ここにいる私も含めて皆さんご一緒に、このイエス様が出会おうとしていらっしゃるんですか。私たちも出会いしたいと思う。繰り返しますが、2000年前の出来事です。この周りにいた人、皆さんそうですね、もう一様にですね、挫折感感じてた。ああ、今日もダメだった。明日もダメだった。水がブカブカ飛び出して、我先に飛び込んだ人はいいけれども、私はダメだった。まあ、当時がどういう状況だったか、ちょっと詳しい話をちょっと控えますけれども、まあ、そういうふうに言い伝えられてたんですね。ですから、この38年間苦し、病気で苦しんでた人も、ああ、今日もダメだった。また今日も。どんな思い持ちますか？失望に陥った。ああ、虚しいな。明日はどうなるんだろうかという不安。しかし、この状態から自分の力ではどうすることもできない。なんとかならないか。よく皆さん、倦怠感って言うでしょう。なんとかならないのかな。そんな思いでいたと思われます。そうですね、ちょっと聖書を見ながら聞いてほしいんですが、7節のところを見ますとですね、イエス様が問いかけられて、よくなりたいのかと問いかけられたら、いえ、誰も私のこと構ってくれないんですよ。誰も池の中に入れてくれないんです。他の人は先に入っていくんです。誰も助けてくれないんです。誰も助けてくれないんです。自己憐憫に陥っているんです。人のせいにしてるんです。誰もしてくれない。一緒に苦しんでくれる人がいないんです。こういう時どういう思いを持ちますか。無力感。
イエス様はその人の前に立ち止まれた。立ち止まって彼をご覧の見たと書いてあるでしょ。そして彼の今、十分紹介しきれなかったんですけど、彼の窮状といいますか、陥っているその状況の中にあるのをご存じ、お知りになった。言葉を返せば、イエス様という方はこのところへ、この38年間病気で苦しんでいた人の悩み、痛みのすべてをご自分の身に受け取ってくださったんです。だから本当に良くなりたいのかと問われた。私はこの状況は、ああ、今から2000何年も前のあそこの日本でないところで起こったんだなというふうに、こう、この状況だけ見たらそうなんですけど、非常に今日的な状況なんです。私たちは様々な形でこういう経験します。老いも若きも。この人のようにお体がご病気だったということだけじゃなくて、時に私たちは取り返しのつかない失敗をして、ああ、惨めだな、という経験を人には言えないけど経験することもある。一つ様々でしょう。私はあえて惨めさということを語りますけれども、私ももちろん含めて、今日ここにお集いの皆さん、皆さんが一様に惨めさを本当に経験する、いや、知らされる時がある、いや、知っているんです。
それはどういう時か。さまざまな形で現れるんですけども、これまで私がしてきたこと、両親の呵責を覚えて、ぐさりぐさりぐさり、でも誰にも言えない。 その結果内側に平安がない。外側はうまく賑やかに騒いでいるこのエルサレムの街のように賑やかなんだけど、私の心はもう不安でいっぱい。あ、そうだ、神戸地方教会行ったら神様があなたを愛していらっしゃるんだということを聞くけれども、私はこの神様の愛を踏みにじっているな。いや、神様なんかいてもらっては困る。いや、おられないんじゃないだろうか。無関心になる。結果、よく自分に問いかけると、私の心はやっぱり汚れているな。内側が、どうも聖書の基準に照らすと、汚れているな。なんとかならないか。なんとかならないか。喘いでいるようなものを人知れず、皆さんお持ちであったんじゃないでしょうか。お持ちじゃないでしょうか。いやいや、そんなみんなしてるから一緒なんだよと、誰でも同じだからって諦めるんでしょうか。いや、私のせいじゃない、この人に誰もしてくれないんですと責任転嫁するんでしょうか。いや、もうそのことすら気づいていない惨めさの中にいることを知っていただきたいんです。先ほど証しに死の問題、こうした人間の、これを聖書は一言で罪と言っているんですけども、その結果罪に対する恐怖が私たちを支配するんです。単なる肉体の死だけじゃなくて、あ、私は本来おるべきところにいないぞ、死の恐れ、振り回されている。そうした私たち一人一人に対して、この38年間苦しんだこの一人の人とに対して、イエス様が捉えたように、イエス様は愛の窓出しを持って私たちをご覧になっていらっしゃる。お前か、なんかどうでもいいようなとおっしゃる。愛の窓出しを持ってご覧になられ、私たちを本当によく理解してくださり、語りかけてくださるお方がイエスキリストです。そして見出してくださり、しっかり受け止めてくださるのがイエス・キリストです。イエス様はこの時に愛の上にじっと止まって聞いていました。愛のあまりに黙しておられた。そして倒れかけて疲れ果てているこの一人の人の病をすべて受け止めて担ってくださって、起き上がらせてくださった。ほっとかれない。単に愛するという言葉だけじゃなくて、実際そのように愛してくださったんです。ご覧になってください。8節というところ、イエスは言われた、起きて床を担いで起きなさい。するとその人はすぐ良くなって床を担いで歩き出した。実はもう瞬間的なんです。床を担いでというのはもうある一点担いでぐっとそこで歩いた。徐々に徐々に歩き出したので、それ一気に歩き出した。そして起き上がった。そして歩き出したので、ずっとそこからその歩き出した状況が続いていくという言葉なんです。皆さん、今日はここで38年間の病気の病の人がこのような状況でいることに対して、まあ、聖書をお持ちでない方、プリントをもらえた方は今日のプリントの下の一番最後の14節というところを見てください。聖書をお持ちの方は今日は読みませんでしたが、14節を見ていただきたいんです。この後イエス様は何とおっしゃったか読みますね。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。もう罪を犯してはいけない。一番大事な話をイエス様はここでしていらっしゃる。もう罪を犯してはいけない。聖書はイエス・キリストはすべての人が自力で無力感を感じるその最中で、倦怠感を持っているその中で、解決できない、先ほど紹介した一言で言えば罪と死の現実を 容赦なく真正面から私たちに突きつけてくるんです。一番避けたいと思うことなでも、このことをほったらかしといたら本当の平安がありませんよと言ってらっしゃる。なぜ聖書はイエス様は謙虚に自分の罪を見てみて告白することを迫られるんでしょう。イエス・キリストという方がその罪の罰を全部十字架で担ってくださって私の救い主となってくださったことを告白することによって罪の許しが得られるから言われるんです。それ以外にはないんです。死の陰におののき、それに打ち勝つことに望みを持てないでいるのは何でしょうか。どっかの宗教の開祖さん、もう死んでしまった方のところに行くんでしょうか。いえ、死んで蘇って今も生きてらっしゃるイエス様のもとに来る以外にないんです。イエス・キリストという方は、全ての人の一番この惨めな姿に対する唯一の解決を死んで蘇ってくださったイエス様がお持ちだからなんです。皆さん、私たちはいろんな問題やこうした一番惨めなものを抱えていることが問題じゃない、抱えているんです。でも、それをそのまま放っておいてはいけないんです。放っておくことが一番問題なの。イエス様がその私たちを招いてくださって、表面的な一時しのぎのことではなくして、真正面からそのことを受け止めてくださったイエス様の招きに応答して、ありがとうございます。このために十字架にかかって死んでくださったんですね。死の恐怖を取り除いて、何よりもイエス様が蘇ってくださって、それに私も預かるのですねということを、皆さん幼子のように受け入れることです。これが変えられる人生です。
これ見てください。70歳以上の人ご存知でしょう。私もまだもらえないんです。今年70歳以上の方、長寿祝福で星野富弘さんというクリスチャンの方がこう絵を描いてですね、詩を描いていらっしゃる。たくさんの詩を書かれました。
先ほど言うと星野富弘知りませんという方ちょっとしていらっしゃったら、星野富弘詩歌集というのは本屋さんにたくさんあります。クリスチャン以外の人もよく読まれるんですが、この星野富弘さんは学校の先生でした。体育の先生。ある時鉄棒のブルブルどういう状況だったか私も詳しく知らないのに乗ってらっしゃった。そこから真っ逆さまに降りて首から下の機能全部機能を果たせなくなって、首から上だけ、もちろん喋ることとかメンバーたちとかこう見ることができたんですが、ですから車椅子生活を余儀なくされなさいました。もう私の人生終わりだと思われたそうです。28歳の時です。今日礼拝の招きの言葉、司会者もこの御言葉を持って祈られましたけれども、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようという、あのイエス様の招きの言葉に、あ、この今の私も重荷だ、私のもとに来なさいとおっしゃるそのイエス様の招きに、彼は28歳の時に応答した時から、体は歩けません、動けません、そういう癒しはありません。しかし心と魂は全く変わって変えられた人生になって、まさにこのたくさんの絵や詩を描く、そういう、そして多くの人々に良き感化を与え、生きる喜び、新しい変えられた人生を編み出しなさいました。彼女はその28歳、彼はですね、28歳でその信仰の一歩を踏み出した。もう一度言いますが、肉体の癒しはありませんでしたが、新しい歩みが作られてきました。そして彼が45歳の時に、ちょうどこの今頃の時のシーズンでしょう、鈴木の絵が描いた、ちょっとそれ持ってこない、ちっちゃな絵ですけど持ってこなかったんですが、45歳の時に歌った詩があります。お聞きください。出会いっていう詩です。何を探しているのか、何を求め何を見たいのか、結局変わらないものとの出会いではないか。変わらないもの、約束されたことは必ず成し遂げられるお方、 偽りのないお方。この38年間のこの病気の人に対して対応されたように、私たち一人一人に変わることなくご覧になられて、知ってくださり、声をかけてくださり、そのことのために変わることなく真実の限りを尽くしてくださるイエス・キリストご自身と十字架と復活の救いを、本当にこのお方と出会って受け入れる、これが変えられる人生です。
ベトザダの池のほとりに立たれていらっしゃるイエス様は、今この時も皆様お一人お一人の前に立っていらっしゃいます。
本当に良くなりたいか、本当に良くなりたいか、
今私たちに
本当に良くなりたいですという
一つの決心を持って、両手を広げるようにして招いていらっしゃるイエス様に
一歩踏み出そうじゃないですか。ここから良くなりたいか、お祈りいたしましょう。
父なる神様、この世で唯一変わらないものはイエス・キリスト様ご自身と、その語られた御言葉と十字架と復活による救いです。ですから自分にしがみつきません。今語りかけられたように良くなりたいかと、その招きにお答えし、安心してお任せします。イエス・キリスト様こそが私の救い主であることを言い表します。今あなたのもとに立ち返ります。また多くの教会の皆さんが、十字架と復活の恵みは生涯にわたって身にしみて分からせていただくものです。どうぞ一人一人ふさわしく導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今その場所で、今あなたの前に立っていらっしゃるイエス様の心前に、これからよろしくお願いしますと一言お祈りを捧げてくださいませ。お祈りいたしましょう。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。この後賛美献金へと続きます。献金は感謝の印として神様に捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美歌456番、我が魂を愛するイエスを、賛美歌456番、我が魂を愛するイエスを、声を出さずに歌詞を味わいます。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを阿部さんに捧げていただきます。
お祈りします。良くなりたいのかと、この朝私たち一人一人に語りかけてくださったことを感謝します。罪が許されたいのか、やめたいと思っているその悪い習慣を断ち切りたいのかと、いろんなことを一人一人に問うてくださった神様、ありがとうございます。あなたの恵みは求めるものではなく気づくものであることをこの朝もう一度覚えました。あなたから近寄ってきてくださり招いてくださっていますから、どうぞこの朝良くなりたいのかというあなたのその問いかけに、あのベトサタの38年間床に伏してた人がその声を聞き、すぐに良くなって床を担いで歩き出したように、どうぞこの朝私たち一人一人がもしかするともうこの問題は解決しないと諦めていたところがあったならば、いえそうではなくて、あなたの救いはこの朝私たち一人一人が気づくことによって、主よあなたが近づいてくださり今解決してくださることを覚えてありがとうございます。どうぞこの大きなあなたの恵みに気づいて、このところから新しい人生を始めることができますように、私たち一人一人を招いてください。恵みに感じて今からあなたからいただいたものの中から心からのものをお捧げいたします。どうぞ神様あなたの御用のためにお持ちください。愛する主の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金をいたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の声を出さずに賛美いたします。皆様お立ちください。続いて川崎牧師に祝祷をしていただきます。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。